今日の説教題はご覧になりましたでしょうか。人生の放課後という話、教会でそんな話をしてもいいかなという話ですけども、先週まで人生の課題という話をしてまいりまして、15回にわたってこの私たちの人生にどんな課題が与えられているかということをお話ししてまいりました。その15回の内容というのは、まず私、本当の私というお話を最初にしました。私という人物は実は本当の私ではすでに亡くなっている。役割の私が私を占領してしまって、本当の私を見失っているんじゃないか。人生の課題に立ち向かっていく、人生の課題に取り組んでいくためには本当の私を見出さなければならない。そして2番目は私と語るというお話でした。本当の私を見出し、そして今度はその私自身とどう語るか、嘘偽りのない、真実な会話を自分自身としていくということが人生のとても大切な課題であるという話をいたしました。続いて、生と死の、これは人生そのものですけれども、生きるということと死ぬということ、この2つの中に人生はあるわけですけれども、しかしそれは決してただ時間が過ぎただ終わるというものではなくて、その生きているということまた死ぬということの中に神様の意味が込められているというお話でした。そして続いて幸福、不幸、人間関係、家族、労働、お金、自己管理、学ぶ、時間、神、評価、最後は愛ということでお話をしてきたわけですけれども、これは人生の、学校で言えば成果ですね、正しい科目です。1時間目から6時間目までその授業でやる内容ということですけれども、学校にはその授業のほかにも、授業だけが学校じゃないんですね。休憩時間と給食と放課後という楽しみがあるんですね。もう学校を離れて時間が経つ方もいらっしゃいますけど、それでもこの学校の時代のことは覚えていらっしゃると思いますけれども、私は学校に行って何が楽しかったかといって、一番はやっぱり休憩時間でしたね。勉強が楽しくて行ってたという人は多分あまりいないと思いますよ。いらっしゃいますか？やっぱり休憩時間が最高でしたね。小学校の時には2時間目と3時間目の間に長い休憩、今でもあるんですね、大休憩っていうんですよ。いい名前ですね。休憩の上に大がついてるんですね。大休憩、20分しかないんですけどね、大休憩。でうちの子供たちも学校行く前から今日は大休憩に何をするかって話を兄弟でやってるんですね。今日は大休憩に兄ちゃんは何をするか、縄跳びをするとかボール遊びをするとか友達とポケモンの話をするとか、いや今日は自由帳を書こうとかですね、授業の話はほとんどしないんですけども、大休憩の話をして、でお昼は給食ですね。給食の話をしただけでお腹が空いてきましたけども、私はもう給食が大好きでした。あの頃はまずかったよなっていう、よく友達がそんな話してますけども、私はまずいと思ったことは一度もありません。あの脱脂粉乳でさえ美味しかった、大好きでしたね。だけども誰よりも早く食べてました。何のためかというと、誰よりも早く校庭に飛び出して遊ぶためです。もうその頃はですね、テニスの柔らかいボールでね、遊ぶのが流行ってました。人にぶつけたり、打ったりね、そうかと思うと鉄棒をやってみたり、走ってみたり鬼ごっこをやったりですね、いろいろやって、もうそれが楽しくてしょうがなかったですね。で中学入りますと、今度は放課後が楽しみでしたね。放課後何をするか、中学高校とクラブを一生懸命やっておりましたんで、中学の時には卓球部でしたから、 終わるともう一の一番に体育館に走っていって卓球台を出したり球を集めたりしてですね、一生懸命卓球やりました。高校行きましたら5つのクラブ同好会を掛け持ちしまして、合唱部と科学研究部と、軟式野球同好会と、何だったかなと将棋同好会と、なんか中途半端なの多かったですね。軽音楽部1年上に原田真嗣がおりましたけども、そう文化祭の時だけとか発表の時だけとかそういうのだけ一生懸命やって、でも楽しみでしたね。授業中ほとんど寝てました。で人生にもですね、放課後が必要なんですよね。休憩時間がいるんですよ。で放課後のない人生はただの苦しいお勉強ばっかりというね、今まで人生の課題という話を15回してきたんですけども、今日の話を聞き逃した方はちょっと辛いですね。だいぶ損してます。もう人生いろいろやることあるなと思わされただけでね、そんなことを課題だと思ったことがなかったのに課題だって言われて、重荷が増えたななんて思ってる人多いと思うんですけど、今日のお話を聞いて実は完結なんですね。人生の放課後っていう話だ、ね、人生の放課後ってなんかもう年取って後の話みたいにいきますけど、そうじゃないんです、人生には必ず休憩時間とかね、放課後とかそういう息抜きの時間があるんですね。で神様は人間が楽しむことができるように作られました。でそもそも人間がなぜこの楽しいと感じられるかというと、それは神様がそういう能力を与えられたからに違いないんですね。楽しいと思う能力が与えられたんです。違います？楽しいなと思えない人はいないでしょう。楽しいことがあんまりなくても楽しいなと思いたい気持ちもあるしね、だから神は私たちの人生に楽しむことを許されたっていうことよりも人生を楽しむように願ってらっしゃるんです。実は人生を楽しむように神様は願ってらっしゃる。これ間違いないですね。こう人間のこう体の器官というものはとてもよくできておりますけれども、それらはその必要以上の能力を持っていると言われるんですね。それは脳においても体の動かすということにおいても、また、例えば見るということにしても聞くということにしても喋るということにしても味わうということにしても、それは全てこの必要以上の実は能力を持っております。例えば人間が生きていくために栄養が必要ですね。栄養が必要ですよ。じゃあ生きていくために神はただ栄養だけ、取るようにされたでしょうか。で病気などでですね食べることができなくなると流動食を直接この胃の中に流し込むですね。僕はもしああなったら殺してほしいと思います。食べる楽しみがなくなって生きていくっていうのは本当につらいでしょうね。もう即もう遺言じゃないですけど、生きてる間に僕が食べられなくなったら殺してくれと。でも多分その時は違うことを言うと思いますね。いや他にも楽しいことあるかもしれないから、いいまだ殺さんでいいって言うかもしれないですけど、でこれ流動食が入らなくと点滴でもいいそうですね。点滴でもね何年も生きるんですって人間は。でも神様は私たちが生きていくために流動食や点滴を用意されなかったんですね。で栄養を取るということだけ考えても、例えば人間にはでんぷん質が必要ですね。炭水化物がエネルギーとして、炭水化物純粋に取ったらどんな味がします？炭水化物っていうかでんぷんっていうのはそのままだとどんなものなんですかね。片栗粉はでんぷんですか？でんぷんそのものでしょ多分あれよね。あれお湯に溶いて毎日食べます？砂糖入れて昔食べましたけどね、あれにちょっとこう生姜かなんか入れてね、昔あんなもの美味しかったですね。でも そのタンパク質、炭水化物を取るためにでんぷんを溶かしてとかでんぷんそのまま食べてる人はいないでしょ、ね、で神様もそんなことは考えられなかったんですね。で世界の人たちはやっぱり炭水化物が 主食ですから、どこに行ってもお米か麦か芋なんですよ。この3つに集約されるそうです ね。お米か麦か芋を主食として食べます。で西洋の人たちはほとんど麦ですけどね、日本人は米ですね、まあ、パンも食べますけども、また米にもね、こだわりますね、ブランドがいろいろあるでしょ、コシヒカリとか秋田小町とかね、昔は標準価格米っていうのがあったんですけどね、もう死後ですね、あれ何だったんでしょうね、昔はなんかお米っていうか、なんかね色もいろいろついたりしてましたけども、最近は特に凝りに凝っておりますね、外国人にはわからないそうですね。あれはなぜお米に種類があるの、どれも一緒じゃないかと。よく考えてみると麦には種類がないんですね、小麦には、ね、今日はニュージーランド産の麦にしようとか、そういうことを考えてパンを作ってる人はこれ世界にあんまりいないです。日本人は考えますよ、北海道産小麦とか書いてありますからね、北海道だけでなんか美味しそうな気がしますけれども、大して違わないと思うんですが、まあ、それでも人間は麦を神様から与えられたら 麦そのまま食べないですよね。粉にして発酵させて焼いてバターをつけたりマーガリンをつけたりハムをつけたり、どんどんお腹空いてきたでしょ、食べるとね、で美味しいなと思って食べるわけじゃないです か。神様はその人間に必要なものがただ与えられればいいとは思ってらっしゃらないんですね。それを楽しむことができるように人間に能力を与えて、楽しむことができるように自然を作られたんですよ。舌ってのは何のためにですか、ベロは何のためにですか、ベロは、ね、味を 見分けるためについてるんですよ。これはね、幸福であり不幸なんですね。美味しいかどうか分かっちゃうんですよ、ここで。だからやっぱり病気をしてね、味が分からなくなったりして、かわいそうですね。鼻は何のためについてます？匂いが、今花粉症でちょっと匂いが分からないという人はおられると思いますけども、この匂いがね、すごい種類があるそうですね。匂いっていうのはもうデジタル化できないそうですけども、何のためにそのいろんな匂いがあるか、甘い香りがあったりね、ちょっと鼻につくような香りがあったり、刺激的な香りがあったり、それはその食べるものを楽しむためにあるんですね。その神は私たちが生活を楽しむように、だから今日の御言葉としてさっき読んでいただいたコヘレトの言葉ですね、何回やってもコレヘトになってるんですけどね、コヘレトなんですけど、あれはそれを妹に言ったらギャグだって言ってましたけどね、コヘレトですけども、食事をするのは笑うためと書いてあるんです。食事をするのは笑うためなんですよ。食事をするのは生きていくためじゃないんです。生きていくために食事をしなきゃいけないと思ったら辛いですね、うん、まあ、食事、まあ、料理っていうものは本当に人生を楽しませてくれるものですね。自分でやらなくても、で、まあ、今は作らなくても食べに行けばいくらでもね、どんなものでも食べられますしね。でもなぜその人間が生きていくために栄養を取ることは必要なんだけれども、神様はその栄養を取るというプロセスに喜びを与えられたんだろうか。不思議でしょう。それは神様は私たちが人生を楽しむことができるように、楽しむように願ってらっしゃるんです。食べることに楽しみがなくなっても睡眠は楽しみですよね。一番シンプルな楽しみですね、睡眠っていうのは、寝るのは嫌いだっていう人はいないでしょう、ここに、私は寝たくないっていう人はあまりないと思いますよ。それもね、夜寝るのよりももっと気持ちいいのがあるんですね、夜寝るのも気持ちいいですけども、この昼間とかね、午前中とかね、こううとうとっとして、この気持ちいいですよ、 ソファーか椅子かなんかこう座ってこううとうとっとした瞬間ね、天にも昇る気持ちでしょ。神様はね、その睡眠は必要なんですよ。人間の体のために必要なんです。だけどそれはただ必要なだけではなく、そのことに人間が喜びを味わうことができるように計画されてるんです。大変不思議なことですね。そしてもちろん食べることだけではないですよ。楽しむこといくらでもありますけども、着ることね、衣食住ということで着ることもそうですね。まあ、僕はあんまりファッション、あんまりというよりも全く頓着がないんですけども、神様は、まあ、これほどファッションにうるさい方はいらっしゃらないというぐらいファッショナブルな方です。神のお作りになったものを見てください。どれも美しい、失敗は一つもないですよ。花を咲かせる、何のために花が咲くんですか。花なんて咲く必要ないんですよ、実際、ね、実がなりゃいいんですから。子孫が残ればいいんでしょ。でも子孫を残す前に花が咲くんですね。美しい花が咲く、自然も喜ぶし、それを見た人間も喜ぶ。虫嫌いな人多いと思いますけどね、あの形は好きですね、僕は。虫の形、芸術的ですよ。魚ね、もし魚が人間のタンパク質、タンパク源であるというだけならば、全部サバでもいいんです。アジでもいい、全部サバでもアジでもいいんですよ。違います？でもどこの海潜ってもサバしかいなかったらね、つまんないでしょ。神様はですね、もう数えきれないほどの種類の海の生き物を作られた。しかもそれもどれも美しい。嫌いなものもあるかもしれません、ナマコとかね。でも見る人見たら綺麗なんですよ、あれは。美しい形なんですよ。空を飛ぶ鳥、動物、ね、どれも美しい。でもそれは何のためか。人間がそれを見て楽しむためなんです。それ以外にないんです。ただ生き物が進化しただけならですね、あんな形にはならないんです。美しくはならない。蝶々、ね、今から飛びますよ蝶々ね。嫌いな人もいるそうですけども、昔から僕は大好きです、蝶々が。なぜあんな小さいのにあんな上手に飛べるのか、ね、綺麗な模様がついている。真っ黒のやら、真っ黄色のやら、真っ白のやら、混じったのやら、ね、で一日のうちにあのさなぎから浮かして飛ぶんですよ。すごいですね。私たちの人生を楽しむということを神様は、そもそもこの、世界を創造された時から考えられたということです。だからあの創造の順番にしてもですね、人間は一番最後でしょ。それなぜだとか、なぜか、それは人間を楽しませるセッティングができてから作られたということです。さあ大いにこの世界で楽しみなさい、喜びなさい。食べることも着ることも寝ることも、ね、ファッションも。私もこれからちょっとファッションを考えようかなと少し思ってるんです。神様はこんなにファッショナブルな世界をお作りになったのに、私だけファッションに気を使わないというのは神様に失礼じゃないかと。ファッションのお好きな方、どうぞもう毎週すごい格好して来てくださっていいですよ。大いにね、教会行くときは地味な格好とかする必要ないんですね。自分が楽しめればそれでいいですね。それを見て人も楽しめばもっといい。大いに楽しんで着飾っていただきたい。神様はそういう世界を作られたわけですからね。音楽もそうでしょう、ね、なぜ神様を賛美するのに音楽を使って賛美するか、ね、楽しいですね。音を楽しむと書くじゃないですか、ね、音を楽しむ。人間が音によって楽しむことができるように神様は音楽というものを 創造されました。人間はただその神が作られた音楽をいろいろ工夫してそれこそ調理して楽しんでるだけなんですね。モーツァルトは素晴らしかったけれども、モーツァルトは音楽を作ったわけじゃない。モーツァルトはたまたま上手に音を合わせただけです。私とそんなに変わらない出来は違いますよ。出来は違いますけどね。楽しむ、音楽を楽しむ。ろう者の方なんかで音楽が楽しめないというのは本当にかわいそうですね。せっかく楽しむことができるならば大いに楽しまなきゃいけない。芸術も、そしてスポーツもそうですね。スポーツもスポーツっていうものは最近のものかなと思ったら意外にそうでもなくてね、昔からあるわけでしょ。オリンピックゲームなんてね、ギリシャ時代からあるわけだし、もっともっと古い時代から人間はスポーツを楽しんできている。スポーツもですね、人間の体のために必要なことなんですけども、でもただそれは人間の体のためだけにやってもつまらないですよ。スポーツジムにしばらく私通いましたけども、走るローラーみたいなのあるんですね。あれはね、どうもね、いただけなかったですね。なんかネズミになったような気分でね、タッタッタッとこう走るんですよ。そのローラーがぐるぐるぐる回ってね、で3キロとかね、5キロとか出るんですけど、前の景色が一個変わらないわけですよ。どうもなんかね、工業製品にされたような気持ちがして、いまいち私にはフィットしなかったですね。あれよりもやっぱり芝生の上を、小さい球を打ちながら、ああ走った方が充実するな、もう私はですね、ボールがあれば幸せですね。ボールのないスポーツはどうもダメですけども、卓球とかゴルフとかですね、サッカー、野球、みんなボールがあるんですね。もうボールがあるとね、人間が変わるんですよ。テニスなんかやるとですね、もうそのボール取り行ったらアキレス腱切れるだろうというのでも行くんですね。なんかパブロフの犬のようにボールに反応してしまうんですよ。で、神様がそういうその動く体を与えてくださった、そしてそれをやるチャンスを与えてくださった、大いに感謝して楽しんでいるわけです。楽しむことは人間に与えられた特権です。キリスト教はというか、プロテスタントだけじゃないですけど、キリスト教は楽しむことを否定してきた傾向があります、あれをしちゃいけない、これはしちゃいけないと言ってですね、それはやっちゃいけないことありますよ。盗んじゃいけないし、姦淫を犯してはならないし、人を傷つけてはならないし、お酒も今日のコヘレトの言葉には、お酒を楽しんで何が悪いと書いてあるんですよね、でもそのお酒はダメだっていう、いまだにそう言ってる人もいますけども、でも神様が与えてくださってるんですね、酒は人生を楽しむためにある、大いに楽しんで、ただ飲みすぎたり依存したりそれはいけませんけれども、与えられたその範囲で楽しむ、人生を楽しむことは、これ神様が人間に与えられている特権です。大いに楽しむべき。それを否定するということはやっぱり人間の本性に反してますね。人間の本質に反する、人間の本質に反するということは神様の本質に反するんですね。神様は人間が喜ぶ、私たちが楽しいと思うとき、神様も楽しいと思われます。私たちが喜んでいるとき、神様は一緒に喜んでくださいます。私たちが悲しいとき、神は一緒に悲しまれるんです。苦しいとき、神様は一緒に苦しんでくださる。私たちの思いは神様の思いです。だからどんな小さなことの中にも私たちが喜びを見出すということは、それは神を喜ばせることなんです。鑑賞したり見たりするだけじゃなくて、言うこともね、例えば言葉も、これも楽しむためにある、ね、情報伝達の道具ですけどね、言葉っていうのは。しかし、言葉を楽しむことは人間に与えられた特権ですね、漫才とか落語とかね、なんか自分を正当化するために今日話しているような気がしますけども、そういうところもなきにしもあらずですが、今朝ですね、食事をしておりまして、 なんか食べ物の中にねマグネシウムが入ってるって書いてあったんですね。マグネシウムなんてものを人間取らなきゃいけないのか、それが非常に不思議なんですけども、ただマグネシウムがどうとかって私が話をしたら、下の子がですねカチッって言ったんですよ、ね、マグネシウムがなんとかって、下の子がカチッって言ったんです。上の子がですね、それはマグネシウムじゃなくてマグネットだろうって、ね、分かります？マグネシウムとマグネットをですねかけてたわけですね。実につまらない話なんですけども、ただそのカチッというのとそれはマグネットだろうって言ったその凌介のタイミングが絶妙でね、思わず君ら2人で漫才やらんかって言いましたけども、言葉もただその自分の考えていることを言うためだけだったらですね、もうこんなになんか殺伐としたものはないですね。こう人を楽しませたり喜ばせるために言葉は使わなきゃいけないんですよ。なんか喋ると損するみたいな人いますね。なんか喋ったら損するんじゃないかみたいな顔してる人いますけれども、この私の出てくる言葉で誰かが楽しむとしたらこんなに幸せなことはないですよね。だから大いにジョークを言っていただいて楽しませていただきたい。来週までにジョークを皆さん一つずつ考えてきてください。ともし言ったらこれは放課後ではなくなるので言いません、ね、これあくまで放課後の話ですからね。あくまで放課後、そのなんかやりなさいと言われると嫌ですからね。放課後っていうのは、ね、強制されないからいいんですよ。だからその、まあ、決して趣味の世界だけではなくね、その食べたり寝たり喋ったり、本当にこう私たちの生き様そのものの中に、生き方の小さな一つ一つの出来事の中に楽しむということが見出すことができれば、本当にそれは幸せなことだと思います。で、楽しいというだけではないんですね。実は例えば達成感とかね、満足感とか充足感とか、こう何かをこう達成することができたというのは楽しいという気持ちとはまた別ですけれども、これもやはり放課後の喜びで一つでしょうね、例えばこの仕事をしなきゃいけないとか、あれをやらなきゃいけないとかありますよね。で、一生懸命やってできたら嬉しい、ああよかったなと、達成したと。別にそれはその天国に持っていけるようなものでなくても、全然その神の国に反映しないことであっても、達成したっていう達成感だけでも、これも神様が与えてくださる気持ちでしょうね。またこう満たされ、こう充足した気持ちであるとか、また穏やかな気持ちであるとか、そういうその人間の心の中のプラスの思いというものは神様が与えてくださっている人生の放課後余暇の大事な要素であります。しかしくれぐれも言っておきますけども、まあ、ほどほどに、こちらが本家ではないので、ついつい本末転倒してしまう、まあ、これ私自身に言ってることですけれども、何が人生の課題かということはあまり考えなくなってですね、その趣味の方に余暇の方に心を注ぎがちですけれども、まあ、先ほどのコヘレトの言葉の中に、まあ、コヘレトの言葉っていうのはそういう人生を楽しむということについての記述が非常に多いんですが、5章の17節から読みますと、見よ、私の見たことはこうだ、神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受ける分だ。それが人の受ける分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。富が与えられればそれを大いに楽しみなさいと、わきまえて無駄遣いはしないように、でも与えられたものは大いに喜んで使いなさいと、買い物も楽しみでしょ、人生の。特に女性の皆さん、嘘つき男と泣き虫女っていう本がね出ました。ご覧になった方もあると思いますけれども、地図を読めない男、話を聞かない女かの続編ですけどね、その中にその女性にとって買い物っていうのは非常に大切なものだと。で、お友達と あちらこちら店を回って一日中ああでもないこうでもない言って結局買わずに帰ってくると。それでも女性は満足するんですね。男にはそれがわからない。男は買い物をすると言ったら、まあ、どこでもいいからとにかくもう店を決めて行って、で欲しいものをパパパッと3つ4つ選んで買って15分で大体終わると。女の人はそうじゃない。だからあのデパートなんか行きますとね、あのエレベーターのエスカレーターの横の椅子に座ってるのは大体疲れたお父さんですよ。あのこうタバコ吸いながらですね、まだか、また行ってるやってね、見てるんですよ。で奥様方はあの、まあ、お父さんに悪いなと思いながらでも次の店に行くんですね。もういいじゃないかこれでと。男は絶対言っちゃいけないそうですね。言いたくなるんですよ。もういいじゃないか、もうどれも変わらないよ、このピンクもこのピンクもこのピンクも一緒だよと。ピンクには違いないじゃないかと。いやこれとこれは少し違うと。で結局一日中ブラブラして買わずに帰ってくるんです。幸せな一日を過ごせてる。男と女どこまで行っても平行線ですね。うまくいくっていうのは本当大変なことなんですけども、でも与えられたお金や時間を自分の好きなように使って何が悪いかということですよ。大いにその時間があるなら楽しむ。なぜならそんなことが全くできないような時だって訪れるんですよ、人生にはね。人生を楽しむということすらできなくなる、楽しいということを考えることすらできなくなるような時が必ずあるんですね。生まれて死ぬまで楽しいことだらけの人生だったという人はいませんよ。頼むから楽しいという話をしないでくれっていうような時だってあるんです。神様は人生の監督ですから、私たちの人生の演出家ですから、私たちの人生を退屈しないように、また与えられたことが楽しいと思えるように、時に悲しいこともある、辛いことも痛いこともある。しかしそのおかげでまた何気ない事柄が幸せだなと思え、また楽しみも行く場合にも増えると。だからもしそういうチャンスが与えられているならば、大いに私たちは楽しむべきだ。先ほどの続きですけれども、彼はその人生をあまり思い返すこともない、神がその心に喜びを与えられるのだから。神がその心に喜びを与えられるのは、コヘレトの5の19ですけどね。神がその心に喜びを与えられる、私たちの心に喜びを与えられるのは神ご自身であります。ですから趣味のある方は大いに趣味を生かして、もちろんその普段の生活からね、なんか楽しむっていう、楽しみなさいって言われるとね、困る人がいてね、どうやって楽しんでいいんでしょうかなんてね、そういう牧師が多いんですけどね。よく私はその年配の牧師と会うと、堀川先生、どうやったら楽しいことがあると楽しむことができるのかって聞かれるんですよね。僕はそういう時は絶対答えないんですね。僕の楽しみを奪わないでくれ、もう楽しむっていうことに臆病になってしまっている牧師が多くてですね、困ってしまうんですけども、神様はせっかくね、人生を与え楽しむように企画しておられるのになと思っておりますけれども、手芸とかね、園芸とかもいいですね。この自分だけじゃなくて人も楽しませるしね、いい趣味ですね。まあ、あげればキリがないですが、私たちの心に喜びを与えてくださっている、この神様からの喜びをいただくことが、実はですね、それは本家の課題の方に影響するんですよ。ダビデがなぜバトシェバの一件で失敗をしたか、宮脇さん、ちょっとね、ちょっと鳴ってます、これが鳴ってます。 宮城さん、聞こえますか。ちょっとピーって鳴ってます。ちょっと下げてください。ちょっと下げてください。聞こえますか。聞こえるギリギリのところで聞こえますか。ダビデがなぜバトシェバとの一件を起こしたと思いますか。それは彼はですね、人生働き詰めだったんですね。サウロとの戦この総国があり、またペリシテと戦い、もうさまざまな意味で彼はもういっぱいいっぱいで、その成果の方のクラスの方の課題に本当に真剣に取り組んだ。だけどあまりにもその人生は過酷であったために心に余裕をなくしてしまった。そして本当つまらないことで大きな失敗にのめり込んでいくんですね。車のハンドルに遊びが必要なように、人間の人生にも遊びが必要です。楽しむことを、喜ぶことを、毎日の生活の中で見出していこうとする気持ちがなければ、本当に人生は辛いものになってしまう。神様は決してそういうふうには考えていらっしゃいません。この教会に私は一つだけ不満があるんですけども、趣味のサークルがないんですね。趣味のサークルを、ぜひ趣味のサークルを作ってください。私はどれにでも所属してしますできないのもあるかもしれませんけど、囲碁将棋とかですね、ありますか。あ、何ですか。ああ、折り紙サークルね、折り紙教室、折り紙っていうのもまた奥が深いですもんね。そういう輪を広げていただいて、まあ、みんなで人生を楽しみましょう。神様を与えてくださってます、この人生をね。楽しめる間に楽しむのがかないとですね、そう言ってるんですよコヘレトはね。楽しめない時が来るよって最後のところで言ってるんですよ。与えられている時に与えられる楽しみを楽しんで何が悪いか。そしてそのゆとりを持って神様から与えられるさまざまな課題に一生懸命取り組むんです。人間関係に取り組まなきゃいけない時もある。お金の問題で苦しい時もある。仕事のことで、また自分自身の問題で大変な時もありますよ。課題ですから仕方がないんです。その課題に取り組む。だけどそればっかり一生懸命やらないで、少しゆとりを持って喜びを楽しみを神様からいただいて、この授業と放課後のバランスが私たちの人生にとって大切なことなんです。人生の達人を目指しましょう。お祈りします。天のお父様、こうして生きていくということは実に当たり前のようなことですけれども、しかし実に不可思議です。考えれば考えるほど不思議なことがたくさんあります。神様が私たちに与えてくださっているこの人生そのものを、確かに不可思議ではありますが大いに楽しむことができるように、時にそれは困難でさえ楽しむことができるように、日常の小さなことの中に楽しみを見出すことができるように、また私たちが楽しむときに神様も楽しんでくださっていることを感謝します。私たちが涙するときに涙してくださる神が私たちと共に喜んでいてくださることを感謝いたします。神様どうぞここに集われた、またこの教会の愛する方々お一人お一人の本当に短い歌方の瞬きをするかのごときの人生でありますけれども、どうか与えられた課題を真剣に こなして本当に充実した実り多い人生を歩むことができるように、また同時にその休み時間に、放課後に、給食の時間に、また下校時間に小さな楽しみをたくさん見出して与えられたこの人生をエンジョイしていくことができますように。主がすべて守って導いていてくださることを信じて感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。